77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、今日は4月11日ということでね、皆さんねどうですかね、いかがお過ごしでしょうか。はい、まあ私の方はね、まあ農家バー内の方はね、まあ今月から、新しいスタッフが入りましてね、まあ二人体制でやっていってるという感じなんですけれども、まあやっぱりね、まあ最初なんで、まあいろいろね、新しいスタッフの人がね、こうやりにくいところとかね、まあそういうところがね、多分いろいろあるなとは思ってたんですけど、まあそういうところをね、いろいろ改良しながらやっていってるという感じです。はい。まあ、私がね、まあ、2018年にね、農家バーナヤをオープンして、で、まあ、翌年からね、あの、ナヤラジオが始まったんですけど、まあ、今までね、まあ、大体ずっとね、店の方一人でやってたんですよ。はい。まあ、ナヤラジオはね、まあ、ね、途中ね、アシスタントパーソナリティのね、梅野奈美さんとね、一緒にやったりもありましたけど、ね、まあ、卒業して、で、大阪にね、引っ越して、で、ね、ナヤラジオも一人でやってます。はい。で、店の方はね、もうずっと一人だったんですよ。ずっと。別にね、それでも全然良かったんですけど、まあでもね、まあとは言ってもね、まあやっぱりね、こう仲間がいたらいいなということでね、まあ仲間が増えたわけなんですけど、まあやっぱりね、一人で、やればいいやっていう感じだったんで、店の方ね、あの、なんか物の置き場所とかね、こう物のね、こう名前とかね、まあそういうのがね、いろいろね、こう自分一人で分かっとけばいいみたいな、まあそんな感じだったんで、いろいろね、こう一緒に働く仲間が増えたらね、まあそういうところ整備しないとなというような感じで今やってるところですね。まあでもね、嬉しいですよ。仲間が増えたんでね、できることが増えたんですよね。まあ、料理のね、幅もね、広がりましたしね。で、営業時間も大幅に伸びましたし、ね、昼の2時からやってるんですよ。はい。で、ね、定休日も少なくなりましたし、日月休みだったんですけどね、日曜日はね、新しいスタッフの優子さんがね、やってくれるんで、で、ね、定休日も月曜日だけっていう感じになりましたしね。あとはね、ね、先週もお話したんですけど、ワインですよ。はい。ワインがね、こう、増えて、来てるんですよ。はい。まあ私もね、ワイン好きなんでね、店でやりたいなというふうには思ってたんですけど、ね、どういうのを置いたらいいかなとかね、どんなね、組み合わせで置いたらいいかなとかね、結構そういうのがね、わからなかったので、なので、まずね、ワインについてね、詳しい、スタッフが仲間入りしてくれたおかげで、ね、まあワインが充実していくっていう、まあそんなお話を先週させていただきました。で、まあ今週もね、ワインをテーマにね、お話していこうと思うんですけれども、その前にね、質問と言いますか、が届いたのでね、ご紹介したいと思います。はい。まあこの質問はね、匿名質問サイト、モンドっていうところにね、届いた質問なんですけれども、匿名質問サイトなんでね、こう、ラジオネームとかはわかりませんね。どなたかが、送ってくれたという感じです。はい。で、これね、先週のね、ちょっと時事ネタみたいなのとね、つながるんですけど、ね、令和の百姓一揆っていうのがあったんですよね。なんか全国でデモを展開しようみたいな感じで、まあ全国ってほどじゃないんですけど、まあいろんなところでね、デモを展開して、なんかトラクターを運転してからね、まあそれで、農家にもっとね、なんでしょう、保障をするようにっていうね、まあそういうのがまあ主なテーマだったみたいです。まあちょっといろいろなね、テーマがあってね、で、まあ中にはね、なんでしょう、なんか、農業とあんまり関係ない感じの人も中には参加したりとかしたみたいなんですけど、要は個別所得保障っていうね、農業やってる人、農家の人に所得を保障しましょうよって、そういうのを主張するのが、こう、主な、デモの目的だったみたいです。で、まあ私は言ってないんですけどね。私の周りの農家の人はね、なんか、そういう、そのデモはね、こうそのデモ、そんな意味あるのかなみたいな感じで、ね、あんまり賛同してる人はいませんでした。ね。まあ、どちらかというとね、反対意見の方がね、農家の中では多かったんですけど、まあ、そこにね、参加したという方からのね、メッセージ、質問が届いてるので、まあ、最初にご紹介しますね。はい。じゃあ読みますね。トラクターデモ、興味があってちょっと参加してみました。自分は農家ではないです。参加者さんは農家じゃないっぽい人も結構いましたが、一方で農協の組合長さんとか、米農家さんとか、農家さんも結構いるみたいでした。有機とか無農薬をやってる人が多い印象でした。農協新聞でも肯定的に扱われたように思えました。 農家の収入が低いせいで農村が衰退したり農業従事者が減少しているとして国に十分な所得の保障を求めるためのデモということです。なるほど、続けますね。米農家の平均年収が1万円だったことも言っているみたいです。収入が低いから離農する人が多いという主張のようです。個人的には高齢化や少子化の方が強い印象の強い理由のように思うのですが、農家のかっこよさを主張したいという人もいました。淵上さんの周りの農家さんとデモに参加している農家さんとの間に収入による分断があるということなんでしょうか。淵上さんの周りの農家さんと参加した農家さんたちとどんな違いがありそうですかという、ね、質問です。はい、真面目な質問ありがとうございます。はい、なので、まあ、私も真面目に、ね、答えたいと思います。はい、まあ、この、ね、デモに、ね、参加されたんですね。まあ、私もね、まあ、少しね、関心はあったんですけど、もともとそのデモのね、こう、内容にね、こう、賛同できなかったっていうこともあるので、まあ、参加しようとかね、取材に行こうとかいうふうには思いませんでした。まあ、お店も忙しかったですね。で、デモにね、参加している農家の人、まあ、いましたよ、結構いましたよということでしょうけど、まあ、それはね、まあ、農家全体の割合としては少なくても、まあ、デモに参加する人って言ったらね、まあ、農家の割合、ある程度あるんじゃないかなと思います。
はい。
なので、まあね、農家ね、デモに参加する。まあ私は賛同し、あんましないですけど、まあ、参加した人は、まあそれはそれでいいと思います。はい。考えがあってね、デモとするとかね、なんか発信するとかいうのはね、いいことだと思うので、いいかなと思います。はい。で、まあなんですけど、これね、デモに参加した農家さんと参加 してない農家さんの違いは何だと思いますかということなんですけど、明確にね、この参加してる人はこうです、してない人はこうですで分かれるあれはないですね。ね、参加してる人の中にもいるでしょうしね、そうしてない人の中にもいると思うんですけど、なんですけど、この、個別所得保障っていうね、農家の人に、まあ、所得をね、こう一定保障しましょうっていうね、これがね、デモの、ね、目的、ね、まあ別にいいとは思うんですよ。いいとは思うんですけど、ね、これね、そうだ、それをやろうよっていうのがね、なんかちょっと初めてね、こう、のような感じで、これ登場してる。ニュアンスがあるんですけど、ここでね、ちょっとね、私がね、こう皆さんにね、こう強調しておきたいというのがね、これ過去にね、一回あります。それをやったことが。はい、一回あります。で、あるので、なので農家の人は、大体それのことをね、こう、覚えているか、聞いて知ってるかだと思います。ね、これいつぐらいだったかな？ね、なんか政権型、ね、なんか民主党政権の時だったと思うんですけど、それね、あるんですよ。はい。で、なんか、農家はね、こう、あんま儲からないから農業を辞める人がいるとかいうのは、まあ確かに、まあそれはあるんじゃないかなと思います。はい。で、ね、質問してくださった方がおっしゃってるみたいに、高齢化や少子化の方が理由なんじゃないかっていうのも、まあこれもこれでね、理由だと思います。まあ何が理由って、これだけってわけじゃないんで、いろんな理由があって、で、収入が少なくてっていうのも確かにあると思います。で、まあ、他にもね、いろいろね、理由があるんですけど、で、じゃあ、個別所得保障したらどうなるかっていうのはね、過去に経験があるんで、そこからね、個別所得保障っていうのはね、どういうものかっていうのはね、非常に参考になると思うんですよ。だって実際やってるわけですからね。はい。で、実際どうなったかっていうとね、これ、個別所得保障って言ってね、どうなったかっていうと、こう、私たちのね、こう農業や、ね、食を支えてるね、農家の人。まあ、まあの規模でやってるところが多いですし、専業農家でやってるところがあるんですけど、そういうところの人はね、そんなに喜びませんでした、所得保障。どちらかというとね、邪魔になったことが多いです。はい、で、喜んだ人っていうのは、まあ、もともとね、そんな農業ね、すごくやってたわけじゃないけど、まあ、畑はあるしねっていうようなところには、ね、もともともらえるはずじゃなかった、ね、まあ、保証がね、お金が振り込まれるわけなんで、それはね、嬉しいは嬉しいと思いますよ。はい。で、だから、個別所得保障っていうのがね、こう、ダメってわけじゃないと思うんですけど、じゃあ、それが、農業の、を守ることにつながったかっていうと、農業を守ることにはつながってなかったんじゃないかなという意見の方が、まあ、主流だと思います。はい。まあね、農業のことについて話すときと農家のときについて話すとき、農村について話すときっていうのがそれぞれ違うんですよね。はい。で、農業を守るっていうのはね、なんでしょう。まあ、食料がね、食料ってだけじゃないですけど、農産物が安定して作られるということだと思うので、例えばね、こう兼業農家で、サラリーマンをしてるけど、うち畑あるしな、荒らすわけにもいかんしなっていう人がずっと、その畑を維持しても農業を守ることにあんまりつながらない。はい。で、個別所得保障はそっちに近かったかなというふうに思います。 はい、で弊害としてはねどういうのかっていうと、ね、うちあんまりねこう農業とかねも う, あもうするあれあの気がないしなってもうこれもせっかくだからあの隣ですごい大々的にやってるあそこの人にこう手してもらった方がマシなんじゃないかなっていうふうにやってた人が個別所得保証がもらえますよって言ったらえそうなのってじゃあ買わさないっていうふうに、ね、なっちゃうんですよね。で実際なったんですよ、はい、でもっといけないのは、ね、バリバリ農業やってますよっていうね、人が、まあ、土地も借りてやってますよっていう人ね、まあ、当然いっぱいいるわけなんですよね。農家の人結構そういうのやってます でそういう人がよしバリバリやるぞってね、まあ、物もね、たくさん、生産して売るぞってやってた人が、ね、個別所得保証が、がもらえるならなんかもうあの貸さないよってね返してっていうようなね、まあ、そういうこともあったりとかして土地を返してっていうねそういうこともあったりとかしてあの農業はねどちらかというとねそのプラスにはならなかったと思います、まあ、なった面もあるかもしれません。でもあのならなかったって言ってる人の方が多いです、はい、で個別所得保障自体がねダメじゃないとは思うんですよ、まあ、何かしらのねもっとそれをこうその反省を生かしていやじゃあ次はこうしようぜっていうような、まあ、そういうのがあるならまあいいんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、それも失敗するかもしれませんけど、はい、なんですけどその過去に失敗した経験があるっていうのをなんかすっかり忘れてそれと同じことを言うっていうのはね、なんかそしたらなんかでも、その賛成する理由が全然なくなっちゃうんですよ、はい、でそれがこんな感じだと思います。はい、であとね、この質問にねのところに書いてあったんですけど、まあ、米農家の年収が1万円 でこれもじゃあ何を計算していってるのかということなんですよね。私たちが食べてるお米ねあの毎日食べてるじゃないですか。でそれを作ってる農家の人が年収1万円で作ってますってなったらって食べてるお米せっかく食べてるお米の農家の人が儲かってないってなるかもしれないんですけど普通ちょっと考えるとですねこの農家年収1万円で米を作り続けますかねっていう話なんですよね。ね。どんな計算をしたか分かんないです。はい。まあ、確かにね、計算の仕方によってはね、あの、年収ね、こう1万円とかね、そういうね、数字もね、あの、書こうと思えば書けると思うんですけど、なんか、それがね、ちょっと現場の感覚と離れてるかなというのは思います。というのは、このお米の値段で、ね、ずっと下がり続けてね、お米の値段どんどん下がって、もう下がって下がってもう苦しいよっていうのが、今までの結構なんでしょう。なんか、まあ、主流な見方だったと思います。はい。なんですけど、ここに来て、去年からやっとお米の値段が上がってきてるんで、お米の値段が苦しいからでもやりますって言ったら、それはどちらかというと、なんでしょう、上がった時にするの逆じゃないみたいな感じで思うんですよね。米の値段が上がったわけなんですよ。まあ、上がったって言っても、30年前くらいの水準に戻ったみたいな感じなんで、なんで、まあ、米農家的には良くはなったけど、まあ、普通だよね、みたいな、そういう考えが多いんですね。っていうのがあるだと思います。はい。ただね、苦しい農家の中でも苦しいジャンルっていうのがやっぱあって酪農のところ酪農はね結構ね経費がかかるところなんで酪農の人たちは結構きついです。はい。だからトラクターでもね酪農っていう風に言ったならまあ分かりますし、で実際ねトラクターのねデモをねやってるこう、まあ、中心的な人たちは酪農のことをこう言おうとしてる感じがしました。はい。実際ね、まあそうなんですけど、だけどね、こうみんなのね、みんな酪農って言ってもね、なんかそう、酪農が大変なのってあんまり聞いてくれないんで、米ってやっぱね、こう言うんですよね。米って言った方が聞くんで、だからね、こう、みんなに届けるときにね、なんか知らないけど、米の話になってしまったような感じがします。で、そういうね、なんかねじれみたいなのがあるので、だからね、この、デモをね、その通りだっていうのがね、すごくやりにくくなったんですよね。はい。で、もう一つあるのが、なんかやっぱりね、こういう、SNS 上でね、いやでもそのデモはちょっとおかしいよねっていう現場からね、まあ、現場で実際にそれをなりわいにして農業やってる人からこう反対の意見とかがねやっぱ出てね、まあ、それもね出るべきだと思うんですけど、まあ、それに対してね実際ねこうトラクターデモに参加してる人からなんかなんでしょう、こうものすごく、ね、攻撃的なね話とか出てくるので、なんで、うん、それはね農家を守りたいのか守りたくないのか どっちなのみたいな、まあ、そういう感じにねSNS 上ではなってるよう な気がしました。はい。であとね、まあ、有機農家無農薬農家 の参加者が多い印象がありましたっていうのはこれもまあそうなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、農家っていうのはまあ私の周りの人とかもそうなんですけど基本的に農産物を出荷してそのお金で暮らす人がまあ農家なんですよね。まあすっごい当たり前な感じな、ね、楽しくないというか、なんか、普通じゃないというような言い方なんですけど、いうか話なんですけど、はい。で、そういう感じです。はい。で、一方でね、 何でしょう、なんか農家ってその出荷する野菜を出荷して果物を出荷して儲けるっていうわけではなくて、なんかこう主義主張とかがあったりとか、なんかそういう理由で農業っていうのをね、まあ看板としてやって、そして農産物 の出荷による、それを生業にしていない、もともとするつもりがないっていう、まあ、農家っていうか、まあ、そういうな感じの、まあ、って言ってるけど、まあ、実際はそうじゃないっていうような、まあ、そういう人も、まあ、いわするんですね。まあ、まあ、あったことはありますけどね。はい。で、そういう人は、まあ、まあ、看板としては、こう、無農薬とか有機とかいう看板の方が、まあ、やっぱ、効果的なので、まあ、そういう看板を掲げて、で、デモとかでは結構、そういう目立つ存在になるのかなというふうに思います。はい。で、すごく、まあ、目立つんですけど、まあ、実際に、まあ、自分たちの、農業を、いや自分たちの食やね、日本の農業を支えてる人たちは、なんかそんな感じで農業を看板に掲げて、で活動する人ではなくて、何でしょう、なんかこう普通に野菜やお米や果物出荷してる人が多いというようなのが、まあ、私の印象ですね。はい、っていう感じです。はい。で、分断があるということなんでしょうかっていう質問ですけど、分断ってほどでもないと思います。分断ってほどでもなくて、なんかまあ、いわゆる普通の農家の人はこうそれほど関心を示していないことが多いっていうのは、まあ、そういう印象ですかね。はい。はい、まあ、ただこれ人によるっていう感じですけどね。はい。人によるっていう感じだと思います。はい。まあ、なので、何でしょう。個別所得保障をしようよっていうね、まあ、そういうね、もともとの話だったと思うんですけど、個別所得保障は、過去にやったことがあって、それはどんな感じだったかっていうことが一応検証されてますよって、それを思い出した方がいいんじゃないんですかっていうことと、あと、まあ、酪農の人たち、酪農がね、の現状ということで始まったけど、なんかこうね、お米の話になってしまって、お米の場合はどちらかというと、苦しい状況じゃなくて、どちらかというと苦しかったのが、良くなってるっていう、良くなりつつあるというのは、もうそういう、苦しくなりつつあるというのがですね、いうものなので、でもこう最初にしようとしてたものと実際にね伝わったものがね、ねじれてないかなというような感じがします。はい。まあ、どんな主張でもねいいと思うんですよね。まあ、自分はね賛成する主張ももちろんね応援したいですし、賛成しない反対したい主張もねは応援しないですけど、でも、ね、それがね伝えたいんでしょ、ね、デモする人で伝わってるならいいと思うんですけど、なんかねじれて伝わってるとしたら、せっかくデモした人たちもなんかね、まあ、悔しいんじゃないかなと思います。実際に主催者の人が、まあ、そういうふうなコメントを SNS 上でねこう発表してたのもね、ちょっとちらっと見たような気がしますね。お米の話じゃなかったのに、なんかメディアはお米の話ばっかりにしちゃったみたいな感じですけどね。うん、まあ伝えるのって難しいですね。はい、っていう感じだと思います。はい、ということでね、質問ありがとうございますね。真面目なね質問だったのでね、私も真面目にお答えしました。はい。でね、今日はね、ワインのね、先週までお話したワインのね、お話の続きをしようかなと思うんですけれども、はい。まあ、私ね、まあ、いろいろなね、国でね、すごいワインで、ね、いろいろ出会ったんですよ。はい。でね、やっぱね、印象に残ってる国ってのはやっぱあるんですよね。はい。で、まあ、今日はね、それをね、こう、残りの時間でね、ご紹介したいと思うんですけど、なんかね、私がね、こう、今までね、行った国の中で一番ね、印象に残ってるのがね、都会ワインっていうワインなんですよ。はい。都会ワイン。まあ、このねこう都会ワインっていうのがね、なんで都会ワインかっていうと、これはね都会地方っていうねところで作られてるワインなんですよ。はい。で、まあ、これがね、まあ、どこの国かっていうとハンガリーなんですけどね、このねワインがね、すごくね美味しくて忘れられないんですよ。はい。で、現地でねその飲んだんですけど、ハンガリーのね、まあ、首都ね、ブダペストっていうね、すごい綺麗な街だったんですよね。で、そこでね、なんかそこではね、フォアグラがね、結構有名なので、フォアグラと一緒にね、こう飲んだんですけどね、すごく美味しくてね、でね、結構甘い系が多いんですよ。甘いワインってね、なんかあんまり飲んだことがなかったんですけど、でもね、ここはね、なんか本当にね、上品な甘さでね、でね、なんかね、すごくね、美味しくてね、印象に残ってるんですよ。はい。で、ここのワインすごい美味しかったんで、なんか、ね、ちょっと次の国にも持っていこうかなと思ってね、で、リュックに入れてね、持って行ったんですけれども、でもね、なんか、飲む機会がね、なかなかなくてね、そのままね、10カ国ぐらい旅してね、日本に持って帰ってきてしまったっていうね、まあそういう感じなんですよ。はい。で、まあこの都会ワイン、都会地方で取れた、作られてるワインなんですけれども、これのこう、なんでね、まあこんなね、味かっていうとね、これね、寄付ワインって言うんですよね、後期の木にね、腐るって書くんですけど、これね、まあなんていうかな、この、 あの言ってみれば、まあ、あのもう、もう腐ったブドウで作ったワインということなんですよね。はい、まあ、腐ってるって言ったらあれか、ね、カビにね侵されたワイン、ブドウで作ったワインなんですよ。はい、で、ね、なんでカビたねブドウでねワインを作るのかって言うと、まあ、でも寄付ワインって、まあ、都会地方だけじゃないなくて他のところでも作られてるんでね、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけれども、このねもうカビに侵されたねブドウはね、こう何でしょうね、まあ、見た目はねあのレーズンみたいになってね、で甘さがね凝縮されるんで、それで作るワインはねなんとっても甘くて濃厚になるという感じです。本当に甘くて濃厚です。はい、でこれなんでねそんなワインで作ったかっていうとね、このね、ハンガリーに行くとね、こうオスマン帝国のね、影響っていうのね、やっぱね歴史を遡るともう各地見るんですよ。はい、なんかこの地域はね、なんかオスマン帝国となんか帝政ロシアとかね、そっちそのねこうスーパー二大勢力のね、こう、せめぎ合いのね、もう間にいたみたいなね、まあ、そんなね、歴史がね、結構長いです。ハンガリーだけじゃないですけどね。はい。で、まあ、そんな感じなんですけど、で、オスマン帝国がね、こう、攻めてきてね、で、ハンガリーがね、こう頑張ってね、それをね、こう、防いでたらしいんですよ。はい。オスマン帝国めっちゃ強いですもんね。はい。で、ハンガリーも強かったですよ。で、強くてね、で、お互いね、そうやってね、こう、戦ってたんですけれども、まあ、戦争が忙しくて、で、ブドウ農家の人がね、こう、ブドウをね、収穫できなかった。収穫期に収穫できなかった。で、その間に、このね、寄付ワインの元となるカビがね、こうものすごく発生して、でね、多分そのブドウがね、こう全部やられてしまったんだと思います。で、それでね、ああ、もうやられてしまったって言って、で、それで、ワイン作ったんですよね。作ったんですよ。もうね、味はその時知らなかったでしょうけど、で、作ってそれが美味しかったから、都会ワインになりましたっていう感じです。はい。で、まあ、ちなみにね、これね、日本でもね、一応買えるんですよ。で、買えるんですけど、やっぱりね、なんかね、現地でね、買ったのよりはね、なんか高かったですね。でもね、値上がりしてるからなのかもしれないですけどね。はい、という感じです。でもね、見かけたらね、ぜひチェックしてみてください。はい、ハンガリーの都会ワイン、美味しいです。はい。で、あとはね、ルーマニアについてもね、ちょっとご紹介したいと思います。はい。ルーマニアのね、ワインもね、すごい美味しいんですよ。でね、なんかね、ルーマニアもね、すごく安くてね、で、意外とね、オレンジワインが多いんですよ。はい。先週ね、で、世界最古のね、ワインなんじゃないかって、ジョージアワインについてお話しましたけど、ルーマニアはね、そのジョージアとね、そんなに近くはないです。そんなに近くはないんですけど、オレンジワインがね、ルーマニア結構あるんですよ。で、私もルーマニアに行った時にね、ルーマニアのね、首都のね、ブカレストっていうところとね、あとはね、ブラショフっていう街でね、ワインを飲んだんですけど、ね、美味しかったです。現地ではね、結構ね、牛の臓物をね、食べるんですけど、あとチーズね、チーズもね、よくあるんですけども、なんかそのどちらにもね、合うなというふうに思いました。はい、牛の臓物はね、でもね、現地の人はね、なんか好みが分かれるみたいなこと言って、まあ、結構ね、酢を入れてね、酸味のある感じでやるので、まあ、それも分からんでもないかなとも思ったんですけど、でもね、まあ、私は好きでした。はい。結構、臓物系のね、料理結構好きなんですよね。はい、結構好きでね。で、でも日本ではそんなにね、臓物食文化はね、こうあんまりないよなとか思うんですけどね。まあ、もともと食肉文化がそれほどなかった時代が長かったんで、なのかなと思うんですけどね。でもね、ルーマニアのね、臓物ね、すごい美味しかったですし、でね、ワインも美味しかったです。はい。で、まあ、ね、まあ、さっきお話したね、ジョージアワインとね、こう、似て、オレンジワインが多いっていうのはね、これもね、意外だなと思ったんですけど、まあまあ遠いのになと思ったんですけど、これよく考えたらね、地図を見たらね、グルジア、昔グルジアって言ったとこですね、ジョージアとルーマニアって、黒海というね、海を挟んで、海を挟んで隣り合ってるみたいな感じなんですよ。はい。で、もしかしたらね、これね、黒海をぐるりと取り囲む文化圏がちょっと似てるのかなというふうな気もします。はい。これ合ってるかどうかわかんないですけどね。はい。結構ね、こう、内海ってね、なんか文化がね、こう、ぐるりと似てくる傾向があるような気がするんですよね。はい。なんか、個人的にね、すごい思うのがね、地中海なんですけどね。地中海ってね、北の方はね、ヨーロッパでしょ？はい。で、東の方に中東があって、で、南にアフリカじゃないですか。はい。で、ね、アフリカとヨーロッパって、まあ、結構ね、まあ、文化はね、それは違う部分もね、ありますけどね。でもね、地中海沿岸はね、なんか結構似てるんですよ。はい。お家の作り方とかも似てますしね。で、食べるものもね、なんか味付けとかもね、似てるんですよね。なんかオリーブオイルとかトマトとかね。はい。そういうのでね、すごい似てるんですよ。はい。で、 なのでなんかこう 海によってなんか文化が似るとかいうのは、まあ、気候も似てるしあるのかなというふうに思います。はい、なのでね、ほら、ね、北アフリカで言ったら、エジプトにね、アレクサンドリアって街があるんですよ。はい、で、私そこもね、行ってね、すごいね、いいところだなってね、海産物も美味しいし、いいところだなって思ったんですけど、なんかね、こう結構ね、その北のね、ナポリとかね、そっちの方にね、食べ物の感じが似てるなって思いましたね。はい。で、アレクサンドリア、同じね、エジプトですけどね、海を挟んだナポリと似てるけど、今度ね、南の方のね、サハラ砂漠 を隔てた、スーダンとはね、あんまり味が似てないんですよね。はい、スーダンは行ってないですけど、スーダンのね、国境あたりまで行ってね、スーダンの人たちの作る料理とかをね、食べたんですけど、ね、同じエジプトでも結構違うなと思いましたし、違うイタリアとは逆に似てるなと思ったんで、砂漠をね、越えてね、文化はね、が、ね、伝わるよりも、海を越えて文化が伝わるという方が、まあ、あるのかなという思いましたし、まあ、気候も似てるから、同じようなものを育てやすいとかいうのもあるのかもしれませんね。はい、サハラ砂漠のね、こう北と南ではね、気候もね違いますしね、はい、そういうのもあるのかなっていうふうに思っていたところです。はい、まあね、まあ文化貿易とかはね、もちろんね、こう海を隔ててね、伝わりますけどね、侵略する時とか戦争とかもそうですもんね。なんか海を隔てて、海を渡って攻めるっていうのが、まあ、結構ねなんかあるなと思ったんで、そういうのがねやっぱあるのかもしれませんね。はい、まあ、ある意味ね、侵略もね、まあ、文化が交流する交流と言ってもいいですもんね。はい、ね、侵略する側が文化を持っていきますからね。はい、まあ、そういうのがあるのかなというふうに思います。はい、なのでね、こうルーマニアのワインもね、なかなかね、私好きですね。はい、であとはね、ね、ちょっとね、旧世界ワインと新世界ワインっていうのがあって、新世界ワインっていうのがね、まあ、チリとかアメリカとかオーストラリアとかそんな感じなんですけど、ね、まあ、私南米の方でもね、ワインね、こういろいろ出会ったんですけれども、ね、まあ、忘れられないのはね、そっちの方よりもね、次にご紹介するのはトルコなんですよね。トルコもいいですよ。トルコはね、カッパドキアっていうところに行ってね、もうそこはね、なんでしょう、なんか削りやすいね、土というか岩みたいなところにこう、ね、土を削って岩を削って、そこにね、昔いろいろな人が住んでたんですけど、地下にね、大都市を作ってね、そこで暮らしていたんですよね。はい、でそれがね、まあ、先週ね、まあ、ちょびっとお話したんですけど、それがカッパドキアです。はい、でこれがね、キリスト教の人たちがやってたんですよ。はい、キリスト教の人たちがローマ帝国からね、何でしょう、迫害を受けてっていうかね、こう追い出されながらね、ね、キリスト教がもうこうまだ始まってそんなに間もなかった頃ね、トルコのカッパドキアのあたりのこう土を掘って、で中で土の中で地面の下でに、たくさんのお家を作って、でね、それでワインも作ってたんですよね。はい、で私もね、そこ行きましたけどね、このね、もう洞窟の中みたいな感じですよ。まあ、ひんやりしてね、なんかちょっとじめっとしてるんですけどね。はい、でそこでね、まあ、土や岩を掘ったところにワインを貯めて、ここでワインを作ってましたっていうのを見ましたけどね、ここで作ったワイン美味しいのかななんてね、思いました。ワインをキープするにはいいところなんでしょうね、温度が一定でね。はい、でもね、そこで作ったワインじゃないんですけど、カッパドキアで作ったワインね、飲んでみたらね、すっごく美味しかったんで、なのでね、こう昔のね、カッパドキアのね、地面にね、潜伏しながらね、ワイン作ってた人たちのワインも美味しかったかもしれないですね。わからないですけど、飲んでみたいですね。ちょっと先週とね、ちょっとね、つながる話ですけどね。はい、飲んでみたいななんて思います。はい。で、まあね、まあ、今日もね、ちょっと南米の方のね、ワインのお話もしたかったなと思うんですけれどもね、もうちょっとね、時間になってきましたね。はい。そのうちね、なんか南米の方の お話をするときにでもお話しようかななんて思います。はい。もうね、ちょっと時間がなくなったりなくなってしまったんですいません。はい。まあ、ワインはね、ちょっと話すのは長いのでね、はい、話したい。そのうちまた機会があったら話したいと思います。はい、というわけでね、今日はね、ワインについてお話してきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上慶樹でした。この後は人気アドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお見にかかりましょう。バイバーイ。Porque tengo corazón.